使徒行伝の福音第8回、私たちは何をしたらよいのですかという主題で、使徒行伝の2章37節から42節です。今日の41節を見ますと、このように書かれています。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあったというんですね。50節の祭りの日にペテロの説教を聞いて洗礼を受けた人が3000人もいたというんです。10日ほど前のことが記されている1章の15節によりますと、その頃120名ばかりの人々が一団となって集まっていたと言います。イエス様が3年間の交渉会でこうして最後に残った人々は120人だった。ところがたった1日で3000人、25倍ですよ。ものすごい数ですね。なぜこんなことが起きたんだろうかと思いますよね。それについて37節はこんなふうに記してあるんですね。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言ったとあります。強く心を刺されと訳してあります。ここをですね、最近の新共同訳ではですね、心を打たれと訳してあるんです。心を打たれとなると、感動したりね、感激した結果このようなことが起きたのかなというふうに思いがちなんですけれども、実はここはやっぱり心を刺されるという言葉なんですよ。新改訳の最近のところもやっぱり心を刺されるという訳してありますね。でこれはぐさっと痛いところを突かれたと、そういう言葉なんです。やっぱり心を刺されたのだというふうに言うわけなんですけれどもね。一体ペテロは説教で何を語ったのかと、まあ、前回その説教の内容をご一緒に見たわけなんですけれども、直接的には前の36節の言葉がそのヒントになるんです。口語訳ですとこんなふうに穏やかに訳してあります。だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主またキリストとしてお立てになったのであると訳してあるんですが、原文を直訳すると順序が変わってるんです。こんな風に書いてあるんですよ。神がキリストとして立てたイエスをあなた方は十字架で殺した。ここでペテロの説教は終わってるんです。すごい終わり方ですね。あなた方はイエス様を殺したんだ。で、人々は心を刺されたというわけなんです。普通は人は他の人から責められても認めないんですね。私は悪くない、言いがかりはよしてくれというふうなことですぐ防御に回るわけなんですけれども、実はね、このあなた方は十字架で殺したという言葉はここだけじゃないんです。1章の23節にもあるんですよ。ペテロの説教の前の方でこう言っていますね。このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知とによるのであるが、あなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。一回言ってるんです。だから前の時に言った時にはおそらく人々はね、え、我々がイエスを十字架で殺した、言いがかりはやめてくれというふうな、そんな思いで聞いたはずの言葉なんです。ところがそこからペテロはずっと説教してですね、36節でもう一度言った時に人々はぐさっと心を刺されたというふうに書かれてあるんです。ペテロはイエス様を3度否認した、本当に自分の罪に挫折した人間です。しかしイエス様の言葉によって彼は許されて、立ち上がって十字架は我がためなり、そしてその復活したイエス様の言葉に許されて立ち上がって、今ペンテコステの日に聖霊の息吹に満たされて語ったんです。このペテロの言葉でですね、人々はそれまでは人ごとのように聞いていたはずなんですね。だって、あの連中は新しいワインに酔っている、そんなふうにバカにしてましたね。人ごとに思ってたわけですよ。イエスが復活した、またそんなおとぎ話みたいな、ボージョレ・ヌーボーにでも酔ってんだろうみたいなふうな人ごととして聞いていたわけです。 しかしこのペテロの説教を聞いて、人ごとから自分のことに聞く耳を持ったんです。今までは傍観者でした。でも今度は当事者に変えられたんです。そしてその結果、私たちは何をしたらよいのですか。私たちもいろんな時にどうしたらいいんだろうっていうふうに思いますね。それはどういう時ですか。途方に暮れるんですよ。ここにありますね、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか、何をしたらいいんでしょうかと。人々は言ったと。途方に暮れた時にペテロの言葉が、次の言葉があったわけなんですけども、ペテロはこの人事から自分のこと、傍観者から当事者に彼らが転換するときに何を語ったのか、そういう目でペテロの説教をもう一度見てみると、ペテロはね、旧約聖書に基づいて人間ダビデとキリストイエスを三つの点で対比させているんですよ。第一の点はですね、2章の22節から28節ですけれども、人間ダビデは死んで葬られた、イエス様も死んで葬られたけど、よみがえったのだということを言ってますね。32節でペテロが言っています。このイエスを神はよみがえらせた。そして私たちは皆その証人なのである。私たちは見た、触った、語った。私たちがその証人だということをペテロは32節で言っていますね。そしてそれは詩篇の16編の8節以降を引用してのことです。旧約聖書に予言されていたことなんだ。第2の点は2章の29節から32節なんですけども、これは第2サムエルの方の7章の御言葉の成就だということをペテロは言うんですよ。ダビデ王は救い主キリストが来られることを予言した。そしてそれは主イエスなのだということをですね、言ってるんですね。2章の29節から30節でペテロはこのように言っています。兄弟たちよ、族長ダビデについては、私はあなた方に向かって大胆に言うことができる。彼は死んで葬られ、現にその墓が今日に至るまで私たちの間に残っている。彼は預言者であって、その子孫の一人を大いに近せようと神が固く彼に誓われたことを認めていた。ダビデは王であったけれども預言していたということを語っているわけですね。そして第3番目に33節から先ほどの36節に至る、これは詩篇の110編の一節の御言葉に基づいているんです。ダビデ王はこの世の一時的な王様だけれども、イエス・キリストは天上で復活して永遠の王座についた方なのだということを言ったんですね。しかし神がキリストとして立てたイエスを、あなた方は十字架で殺した。これが説教の最後の言葉だったんです。普通説教の最後というのは奨励とかですね、本当に嬉しい言葉で結ぶもんですけども、ペテロはこのことをはっきりと言ったんです。そしてそれは死んで3日目によみがえるということは旧約聖書の通りなんだ。だから人々は心を刺されたんです。そうだ、私たちが十字架につけろ、十字架につけろと言ったその方が、長い間私たちが待ち望んだキリストであって、復活された誠のメシアだったんだ、キリストだったんだということに心をぐさーっと刺されたというわけなんですね。そしてその結果出てきた彼らの言葉が、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか。ここはどのようにしたらよいのでしょうか、なんか方法を聞いているように訳しているんですけれども、原文は私たちは何をしたらいいんですかと。何です、なんか私たちの手で何かできることはないですか、そんなふうな甘い言葉じゃないんです。一体私たちは何をしたらいいんですかと彼らは叫んだんです。そしてそれに対してペトロは38節で3つのことを勧めています。38節するとペトロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろうと言っています。3つのことを勧めているわけなんですね。悔い改めなさい、 とペテロは言いました。悔い改めというのは、猛反省しなさい、後悔しなさいというふうに受け取られがちな日本語なんですけども、でも元々の意味は全然違いますね。そんな後悔したって物事は変わらないんですよ。反省したからってそれで物事が良くなるというわけじゃないんです。この悔い改めるという言葉は、そういう過去の自分とか自分の過去の罪を見つめるのではなくて、180度方向転換をしなさいということです。180度方向転換したら何が見えるか、十字架の主が見えるではないか。イエス様、今あなたを咎めていますか？十字架に追いやったあなた方を憎んでいますか？違います。あなたを見つめる主イエスは、あなたを責めているんじゃない、あなたを愛しているんだ、だから十字架にかかられたんだ、そして復讐するためではなく、これが十字架が私たちの罪の許しだったということを証明する、そのために3日目によみがえられたのです。主イエスはあなたを愛していますと、そのために方向変換をするんですということをペテロは進めたんですね。そして2つ目に、罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。ユダヤ人がユダヤ人にバプテスマを施すということはほとんどないんです。でも洗礼者ヨハネは何と言いましたか？悔い改めのバプテスマを受けなさいということを言いましたね。そして多くの人々がこの神に方向を向ける悔い改めのバプテスマを受けました。それから視界のほとりにあるエッセネ教団というのがあるんですけれども、クムランというところにあります。そのクムラン教団でもやはり回収者を洗礼するという、そういうことが行われていたんですね。それからユダヤ教でも異邦人の人たちがユダヤ教に回収するときには洗礼式というのを行っていました。だから人々はそのバプテスマということを知っていたんです。全身霊のバプテスマ、罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。イエス・キリストの名によるバプテスマです。これは人々にとっては耳新しいことでした。でも復活された方の神の御子イエス・キリストの名によるバプテスマということをペテロはここで言ってるんですね。洗礼というのは、バプテスマというのは神の技です。立ち会う牧師の技ではないんです。人間の技ではないんです。その意味は、古い自分に死んで新しい誠の命に生きるという、その始まりなんです。決して教会の教会員になるという儀式ではないんですね。あるいは水による清めとか、そういうふうなものではないんです。イエス様を見上げて、そのイエス様の名によって新しい誠の命に生きると、その始まりなんですね。そこから新しい命が始まるんです。そうすればとペテロは言ってますね。3つ目、あなた方は聖霊の賜物を受ける。この賜物というのはプレゼントという言葉が使われています。聖霊というプレゼントを神様からいただくんです。聖霊のプレゼント、聖霊というのは私たちは目に見ることができません。でもこれは人を本当の命に生かす神の力なんです。そういう存在なんです。この聖霊様をいただくことによって、私たちは本当の命を生きるものとされる、そのことをペテロは言ってるんですね。どういうことでしょうか？それは、これまでは自分が自分の神だったんです。自分が自分の主人だったんです。私の考えることが神の考えることというふうな、そういう生き方をしていたものから、神の御子イエス・キリストが私の主になるという方です。神の御子が私の主、私中心の、私が神となって生きる、そういう生き方ではない。主なる神が私の主になると、そういう新しい生き方のことを指しているわけなんですね。ですからペテロはこのように続けています。この約束は、我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。遠くの者、これは遠く、異邦人も指しているわけですよ。この日、ペンテコステの日に もう外国からたくさんの人々が来ましたね。遠くの人来ているんです。あなた方にも与えられているこの約束なんですと言って、ペテロは40節、他になお多くの言葉で証しをなし、人々にこの曲がった時代から救われよう。自分中心で生きていく、我利我欲の生き方の世界から救われよう。と言って進めたんですね。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた人たちは、3000人もバプテスマを受けたんだ。出ますね。そしてその結果どうなったでしょうか。42節、このようにあります。一同はひたすら、使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていた。イエス様の弟子たちは、イエス様がこんなことを言われた、こんなことをされた、証ししながら、この礼拝を守っていたということを示しているんですね。誠の神を礼拝する信仰生活を送る人々となったということを、この42節は短い言葉で伝えているんです。先週の祈り会でイエス様の十字架のお話になりました。その時に私のバプテスマのことを話になっていったわけなんですね。それで私はイエス様の、イエス様の十字架が自分の罪の許しなんだということを知ったわけなんですけれども、そのことを牧師に言ったところですね、牧師からバプテスマを受けませんか千田さんというふうに言われたんです。でこのバプテスマというのは私は聖書では何度も読んでいましたけども意味が分からなかったので牧師に聞きました。ところが聞いても聞いても意味が分からないんですね。でとにかく私は納得のできないことはしないという何しろ自分の考え方をこう中心な生き方をしていましたから、やっぱり洗礼の意味が分からないのに洗礼を受けることはできないな。でもどう聞いても分からないので、先生いいです、じゃああと聖書調べますからって言ってですね、手持ちのコンコルダンスでずっと家で調べました。で、大殿からずっとこう行くとですね、バプテスマバプテスマっていうのがいっぱい出てくるわけですよ。なんかピンと来ないな、来ないな、来ないな、来ないな、みんな分からない分からないって言って、やがてマルコ殿の16章16節に当たったんです。そしたらそこにこう書かれていたんですよ。復活したイエス様の言葉です。信じてバプテスマを受ける者は救われるとあったんです。私はイエス様の十字架、私の罪の贖いのためだ、私だけじゃない全人類の贖いのためだということを信じました。で信じてバプテスマを受ける者は救われる。信じただけでは足りないと言ってるんですね。バプテスマを受けなさい。いやでもイエス様、このバプテスマっていうのが意味がわからないんですけども、ったらイエス様ですね、信じてバプテスマを受ける者は救われる。あなたは救われたいのか救われたくないのか、迫りを覚えました。それこそ心にぐさっと刺さったような感じですね。救われたいのか救われたくないのか、救われたいです。そしたら次の言葉がですね、恐ろしいんですよ。しかし不信仰の者は罪に定められる。ガーン私がバプテスマを神学的に完全に理解して受けたかどうかが問題じゃない。お前は救われたいのか救われたくないのか、信じてバプテスマを受ける者は救われるけれども、不信仰の者は罪に定められる。わかりました。受けます。だったんです。今から考えると、なんともむちゃくちゃなというふうに思いますけれども。イエス様がそう言っているから、受けます。って言ってね、牧師にそのように電話をかけました。じゃあ、バプテスマ受けます。そして自ら、バプテスマを受けてですね、上がってきた時に前にも話しましたけど、私はまだぶつくさ言ってるんですよ。牧師がせっかくですね、自ら上がった私に、千田さん、あなたの人生変わりますよって言ったのに、その時30歳だった私は、変わるもんか、30年間何も変わってないんだからとかって言ってですね、絶対牧師には言いませんよ。心の中でね、ぶつくさ言ったんです。でもね、本当に変えられたんです。その後、イエス様の言葉を学びたいっていう思いが与えられて、神学校に行く道を模索し始めたわけなんですね。本当にこれは私が私が私がって言い方をしていたなと思うんです。この時私は初めてイエス様にお委ねし始めたんだなということをですね、今にして思います。だからバプテスマは何ですかって言ったら今はもう説明ができますけれども、 でもこれはお委ねすることなんです。自分が自分の神であることをやめて、イエス様あなたが私の主です、そしてそういう人々が聖霊の御業として、三千人の人々が新しい命に生きるものとされたということをルカはここで伝えているわけなんですね。私たちは何をしたらいいのでしょうか。これに対するペテロの言葉をもって結びとしたいと思います。悔い改めなさい、そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、心を刺される思いで何をしたらよいのですかと人々が尋ねたとき、挫折から立ち直ったペテロは悔い改めて洗礼を受け、聖霊という神の命をいただいて生きることを勧めました。私たちも救い主イエス様を見上げ、礼拝を守り、神様からいただく命の御言葉に生きます。どうぞあなたの守りと導きのうちを、祝福のうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。